落語ということをですね、今までの小学校の教育を少し方針を変えて、思い切って、教育委員会もしくは先生方文部省ですね、協力してですね、いじめのない小学校、楽しい人生を目指してですね、大きく転換してもらいたいと、思うわけですね。で、特に物語で教えるっていうのは、一番いいわけですね。その人間というのはいろんなこう心の響き方がありまして、例えば人生の生き方みたいなものはですね、それから友達との関係、こういったものはですね、友達との関係はこうなきゃいけないとか、人生はこれが幸福であるなんていうのはですね、よほど年を取って、分かること、言葉で分かることであってですね、小さい頃は言葉で言って分かるわけじゃなくて、まず人生の幸福とは何なのか、友達とは何なのかということを、物語で教えるわけですね。つまり落語というのは人と人と、もしくは人と自然と、人と生物との関係を言ってるわけですが、それが思いがけなく、密接であるということなんですね。で、こういったのはもう話、物語にはいくらでもあります。もちろん童話の類はほとんどそれを言っておりますし、文学でもほとんどそれを言ってますね。つまり、生まれてから死ぬまで一人で幸福に生きているいたという人はほとんどいないんですよ。つかそういう人自体がいないっていうかですね、多くの人が人間との関わりの中で生きて、人間との関わりの中で、生活してきてるわけですから、だから一人で幸福に生きている人はいない。言葉で言えばですね、大人の人は分かるんですが、マンションの中で一人で住んでいて壁に向かってゲラゲラ笑うっていう人は、ほとんどいないわけですね。そういう人はどっちかというとちょっとこうなんとなくその歯車がおかしくなったんじゃないのっていうぐらいなわけですね。やはり、幸福な家庭の中で笑いの絶えない家族、それから心置きない親友と一緒の生活、それから愛する異性とか、愛するっていうかそれほどでなくても楽しい関係にある異性ですね、そういったものの先輩、そういったものの中で、人間は生きてるわけですね。だからこういった話っていうのはもうものすごくあるんですよ。つまり人生っていうのは50歳までしかまだ文学がないっていうことが非常に問題なんですが、それでも50歳までの人生についてはもう非常に古今東西ですね、多くの文学の方がですね、作家の方が人生っていうのを書いてきてるわけですね。そのうちもちろん年を取るというか思春期ぐらいになればですね、若きウェルテルの悩みに代表されるような、いろいろそういう青春の悩みというものもいいんですけど、小学校ぐらいですとですね、やっぱり14歳以前、小学校12で卒業ですから、その間はですね、やはり幸福な人生を物語で教えると、特に落語ですね、友達とか家族とか、動物との付き合いとか、そういったものが本当に人生にとって大切なんだっていうことを、物語で教える必要があると思うんですね。最近例えば道徳の時間を復活させようっていうと、どういうことになったかっていうとですね、お笑い話なんですけど、人との間のお辞儀の仕方を教えようと。そうするとお辞儀っていうのは、角度何度までこう下げるんだ、そういうことじゃないんですよね。道徳教育というのは何かっつったら落語を教えるわけですよ。人と人との関係はどうあるべきか、家族との関係はどうあるべきか、親子とかですね、それからそういった友達とか、それはいじめをなくす一番早い方法はですね、やっぱり小学校で物語で落語を教えるっていうことなんですね。で、このためにまず取り除かなきゃいけないのがですね、明治以来というか戦後特に入ってきたヨーロッパの自分のためにとかですね、個人の尊厳といったこういったレベルの低い、もちろん人間もですね、最初は自分のためだったり自己的ですね、利己的、もしくは個人の尊厳というのを主張したんですよ。それは紀元前1000年ぐらいまではそうだったわけですね。 ところが紀元前1000年ぐらいになって、いやどうもそうではないということで、多くの宗教が生まれ、宗教の中でですね、宗教とかギリシャ哲学の中でやっぱり公よりか集団が大切なんだということがだんだん分かってきて、そして利他ですね、それから人間というのはその他人との関係において幸せというものが得られるんだと、まあ、いうことが分かり、まあその殺人だとかいじめといったことでは、幸福はもちろん得られないんだということが分かってきたわけですね。ところがその文化がそのままこう素直に成長したなったのはインドと日本だけだったもんですから、どうしても、中国、中東、ヨーロッパ、アメリカといったところはですね、大陸なもんですから競争が激しすぎて、まあみんなで仲良くやっていこうやっていう思想が育たなかったわけですね。まあ、その点では日本は非常に恵まれていて、ほとんどが日本民族はほとんどが遺伝子的に親兄弟である、遺伝子的に親兄弟である、それから自然が非常に穏やかで、まあ、人間が日本の自然の中で生きていくということが十分にできる、まあ、たまに起こる台風とか地震といった、まあ、災害に気をつければいいと、だいたい昔の人は災害に普段気をつけながら、まあ、非常にこう考えられないような災害が時に起こった時には、まあ、神様のおぼし召しとしてそれを感受するという、そういう文化を作ってきたわけですね。その点で私が大学の教育をずっとしてて非常に強く思ったのが、学生がですね、自分の長所とか取り柄というものをすごく気にするしてるんですね。この長所とか取り柄っていうのはですね、どうも小学校ぐらいからですね、他人と競争して自分が何が優れているかということがこの人生で大切だということをどうもわざと教えてるらしいんですよ。これはいじめを発生させますよね。長所がなければいけない。それで、私の学生なんかでも、僕は長所がないんですが、取り柄がないんですって悩む人がいっぱいいるわけですね。私は長所とか取り柄ってなんか価値があるもんなのって、人と比較して何かができるってんです。どうしてそんなことがいいのと。音楽のできる人もいれば、音感の鋭い人いますからね。運動神経が良くて体操ができる人もいい、論理的な頭が優れてて物理とか数学ができる子もいる、それから感情豊かで詩を書いたりなんかしたり絵を書いたりした素晴らしい人もいる。それは取り柄っていうのは他人と比べた取り柄じゃなくて、その人個人がちょっとどれが優れてるってことはあると。しかしそれを長所とか取り柄っていうのは問題じゃないのと、いうことを私は20歳ぐらいの学生に言わざるを得ない状態なんですよ。そうしますとですね、学生は先生からそれは初めて聞きましたと、今まで僕はね、取り柄とか長所がなければもう生きてる価値がないと思ってましたっていう人が多いので、私はね、それがなるほどな、これがこのいじめの元になるんだなと思うわけですね。人間は落語をなくして生きていけない、つまり他人との関わりなくて生きていけない、他人との関わりは笑いの絶えない状態がベストであると、これはね、僕はいやそれは違いますよっていう人いないと思うんですよね、いないと思うんですよ。だから私はこの際ですね、小学校教育を大きく変えてもらってですね、物語で人生を教える。つまり小学生はまだ人生を知らないわけですからね、人生を知らないので、そこで人生を抽象的に教えてもダメなんですよ。だから抽象的に教えるんじゃなくて、物語として動物と人間の物語もいいし、植物と人間の物語、海と人間の物語、山と人間の物語、これもいいんですよね。それから人間と人間の物語、これはもう本当に無数の素晴らしい文章がありますんで、それを参考にする。昔のいわゆる終身とかそういうものはほとんどそうだったんですけど、それがやや 体制的であるという批判を受けたわけです。それは体制的であるという批判を受けただけであって、別にその物語で人生を教えるということがまずいということではなかったわけですね。まあ、ぜひ小学校で落語を教えてもらいたいと。まあ、最近私落語の本を脱稿しまして、しばらく経ったらそれが出版されると思いますので、まあ私は自分の書いた本はちょっと恥ずかしくてですね、あんまり宣伝は普通しないんですけども、ぜひ、その線でですね、まあいじめのない小学校教育というものを作ってもらいたいなと、そう思っております。